特集1、紀伊半島大水害から15年、命を守るための備え。今年は平成23年、紀伊半島大水害から15年を迎えます。自然災害はいつどこで起こるか分かりません。過去の教訓を忘れず、日頃の防災対策を見直し、いざという時に備えましょう。大水害で起きたこと。2011年9月、台風第12号による記録的な豪雨により、紀伊半島では大規模な土砂災害や河川の氾濫が相次ぎました。県内では死者・行方不明者が那智勝浦町29人、新宮市14人、田辺市9人、日高川町4人、小座川町3人、みなべ町1人、有田市1人の計61人、全壊・半壊などの建物被害が8465棟に上る甚大な被害が発生しました。紙面には、那智川流域の一野の小学校を襲った河川氾濫及び土石流の様子を伝える写真が掲載されています。インタビュー1、新宮市熊野川町区長、連絡協議会会長、下坂茂康さんのお話です。濁流の中で救助に向かったあの日の経験から伝えたいこと。あの日は辺り一面が濁流に飲み込まれ、とても怖かったですし、今でもその恐怖心は残っています。当時は近所の人たちを助けないとという気持ちも強く、ボートで高齢者や孤立している住民の救助に向かいました。水害の経験から皆さんに伝えたいことは、怖いと思ったらすぐ逃げることです。何よりも命を優先して早めに避難してほしいです。思いが詰まった黄色いひまわり。地域の人や訪れる人を元気に。災害を忘れないように、また地域を元気にしたいという思いで、水害の翌年から毎年ひまわりを育てています。今でもひまわりの開花時期にはたくさんの方が見に来てくれますし、私自身も明るい黄色のひまわりから元気をもらっています。とのことです。紙面には下坂さんの写真と、新宮市熊野川行政局提供の広大なひまわり畑の写真が掲載されています。
大雨の際に注意したい前兆。紀伊半島大水害では、記録的な大雨により河川の氾濫だけでなく、土砂災害も各地で発生しました。土砂災害が発生する際には、前兆現象、前触れが確認されることが多いため、普段と違う異変を感じた場合はすぐに避難しましょう。さらに今年5月からは、新たな防災気象情報の運用も始まりました。詳しくは9ページで紹介しています。土砂災害や大雨の危険が高まる前に、早めの行動を心がけましょう。紙面には、崩壊により土砂が住居まで到達した現場の写真が掲載されています。土砂災害の性質と前兆。土石流の場合、山鳴りがする、川の水位が下がる、川が濁り流木が混ざる。崖崩れの場合、崖からの水が濁る、崖に亀裂が生じる、崖から小石が落下する。地滑りの場合、地面にひび割れが生じる、沢や井戸水が濁る、斜面から濁った水が噴き出す、などの前兆があります。
地域の力で災害に備える自主防災組織の存在。自主防災組織とは、地域住民が協力しながら、自分たちの地域を守るために自主的に活動する防災組織です。インタビュー2、紀美野町下河野地区自主防災組織会長、松本森信さんのお話です。反応と課題を踏まえ、 工夫を重ねていく防災訓練。防災訓練は毎年行っており、参加者の反応を見て、訓練の内容も毎回少しずつ変えています。紀美野町も3年前に水害の被害を受け、避難所を開設しましたが、訓練の経験もあり、大きな混乱なく運営することができました。実際の避難時に見つかった課題は、対策を考え、次の訓練で試すようにしています。いつものつながりが、いざという時の力に。過去の訓練で、学生と地域の人が防災を語り合うメニューがあり、交流の時間として参加者から好評でした。実際の避難時には、避難所には知っている人がいるから安心するといった声もあり、普段から地域で顔を合わせる機会を作っておくことが何より大切だと思います。とのことです。紙面には、下高の小学校体育館での松本さんの写真、また、防災訓練での簡易担架作りと松本さんの講演の写真が掲載されています。
ハザードマップからわかる家の近くの危険。災害の危険から逃げるために、ハザードマップで避難場所を確認しましょう。市町村の窓口などで配布されているほか、ウェブでも見ることができます。また、耳で聞くハザードマップは、音で災害情報を確認できるサービスです。視覚に障害のある方や、小さな文字が見えにくい方も利用できます。家の周りや学校、よく行く場所の危険を確認しておきましょう。ハザードマップの確認。耳で聞くハザードマップの確認は、紙面のそれぞれの二次元コードからどうぞ。和歌山県防災ナビアプリを活用しよう。県では、災害時や災害の恐れがあるときの情報収集や避難行動に役立つ、和歌山県防災ナビを配信しています。ぜひダウンロードしてご活用ください。アプリには、防災情報のプッシュ通知、避難先検索、避難トレーニング、家族等が避難した場所の確認、防災備蓄計算、河川水位情報、土砂災害危険度情報などの機能があります。アプリのダウンロードは紙面の二次元コードからどうぞ。日頃の備えが大切。避難バッグ、備蓄品チェックリスト。避難バッグ、避難時に持っていくもの。スマートフォン、財布、マイナンバーカード、常備薬、お薬手帳、非常食、飲料水、携帯トイレ、トイレットペーパー、口腔ケア用品、生理用品、ウェットティッシュ、携帯ラジオ、懐中電灯、モバイルバッテリー、マスク、タオル、ビニール袋、軍手、雨具等。夏、台風シーズン、6月から9月の暑さ対策では、日傘、冷却シート、汗拭きシート、塩分タブレット、虫よけスプレー、多めの着替え等。冬、春先、12月から3月の寒さ対策では、カイロ、厚手の靴下、膝掛け等。次に、備蓄品、災害後に必要なもの。備蓄食料、水、1日1人2リットルから3リットル。カセットコンロ、毛布、寝袋、ろうそく、ランタン、ブルーシート、自家発電機、電池、簡易トイレ等。備蓄量の計算は紙面の二次元コードからどうぞ。知っていますか？満タン&灯油プラス一缶運動。災害に備えて車の燃料を満タンにしておくことや、灯油の余分保管を推奨する運動です。詳しくは紙面の二次元コードからどうぞ。
早めの避難後、新防災気象情報。 新しい防災気象情報が今年5月から運用されています。警戒レベル3や警戒レベル4の避難情報が発表された場合は、速やかに安全な場所に避難しましょう。紙面には警戒レベル5から1に対応した取るべき行動、自治体からの避難情報、気象庁からの防災気象情報をまとめて整理した表が掲載されていますので、内容をご紹介します。まず取るべき行動です。警戒レベル5、命の危険、直ちに安全を確保。警戒レベル4、危険な場所から全員が避難。警戒レベル3、高齢者など避難に時間がかかる人は避難。警戒レベル2、避難場所や避難ルートなどを確認。なお、避難情報、防災気象情報が発表された場合、警戒レベル4までに危険な場所から必ず避難してください。次に、自治体からの避難情報です。警戒レベル5、緊急安全確保。警戒レベル4、避難指示。警戒レベル3、高齢者等避難。続いて、気象庁からの防災気象情報です。河川氾濫情報、大雨情報、土砂災害情報、高潮情報の4つについて順にお伝えします。河川氾濫情報、警戒レベル5相当、氾濫特別警報、警戒レベル4相当、氾濫危険警報、警戒レベル3相当、氾濫警報、警戒レベル2、氾濫注意報。大雨情報、警戒レベル5相当、大雨特別警報、警戒レベル4相当、大雨危険警報、警戒レベル3相当、大雨警報、警戒レベル2、大雨注意報。土砂災害情報、警戒レベル5相当、土砂災害特別警報、警戒レベル4相当、土砂災害危険警報、警戒レベル3相当、土砂災害警報、警戒レベル2、土砂災害注意報。高潮情報、警戒レベル5相当、高潮特別警報、警戒レベル4相当、高潮危険警報、警戒レベル3相当、高潮警報、警戒レベル2、高潮注意報。すべての防災気象情報について、警戒レベル1は早期注意情報です。
南海トラフ地震臨時情報が発表されたら、南海トラフ地震臨時情報は、南海トラフ地震の想定震源域などで異常な現象が観測されたときや、マグニチュード 6.8 以上の地震等が発生した場合に、気象庁から発表される情報です。発表された場合は、国や自治体からの呼びかけに応じた対策を取りましょう。南海トラフ地震臨時情報発表の流れ。マグニチュード 6.8 以上の地震が発生した場合、または異常なゆっくり滑り、プレート境界面のゆっくりとしたズレによる地殻変動が観測された場合などには、発生の5分から30分後に臨時情報を調査中が発表されます。また、発生の1時間から2時間後には、有識者で作る評価検討会が現象を評価します。マグニチュード8以上の地震が発生したと評価された場合、最短2時間後、臨時情報巨大地震警戒が発表されます。その時の取るべき行動は、津波避難が間に合わない恐れのある住民は、事前避難をしましょう。避難は少なくとも1週間は行う必要があります。マグニチュード7以上の地震が発生したと評価された場合、またはゆっくり滑りが観測された場合には、最短2時間後、臨時情報巨大地震注意が発表されます。 その時の取るべき行動は、地震への備えを再確認しましょう。少なくとも1週間は注意が必要です。巨大地震警戒、巨大地震注意のいずれにも該当せずと評価された場合、最短2時間後、臨時情報、調査終了が発表されます。取るべき行動は、地震の発生に注意しながら通常生活を行いましょう。紙面には内閣府防災情報のページにリンクする二次元コードが掲載されています。詳しくはこちらから検索してください。地震・津波から身を守るために、地震が起こった際は慌てて外に飛び出さず、まずは机の下などで身を守る行動をとりましょう。揺れが収まったら周囲の安全を確認し、より安全な避難場所を目指して避難してください。津波の恐れがある場合は早めの行動が大切です。津波避難3原則。1、想定にとらわれない。2、最善を尽くせ。3、率先避難者になれ、です。津波避難3原則は、片田敏孝、東京大学大学院情報学館特任教授の監修によるものです。紙面には2025年12月に完成した那智勝浦町の津波避難タワーの写真が掲載されています。
南海トラフ地震における地震動予測と津波浸水想定で地域の危険性を確認する。地震や津波の被害をできるだけ少なくするには、どの程度の揺れや津波による浸水が想定されるか、事前に把握しておくことが大切です。2026年3月に見直した地震動予測と津波浸水想定では、県内各地域の揺れの強さや津波浸水の想定を分かりやすく示しています。お住まいの地域における浸水や揺れの状況をご確認いただき、住宅耐震化、家具固定の推進などの自助の取り組みや地域の共助の取り組みを進めてください。詳しくは紙面に掲載の二次元コードからご参照ください。また紙面には発生頻度の高い地震、モーメントマグニチュード 8.7 と最大クラスの巨大地震、モーメントマグニチュード 9.1 の2つの地震の規模のケースで、県内各地域の地震動による震度予想を示した図と津波浸水の想定データの表が掲載されています。なお、これら図表中の県内各地域の地震動予測の最大震度や津波浸水想定の最大の津波の高さ及び到達時間は1地点を示したものであり、当該地区のすべての地域に当てはまるものではありません。では次に、地域別の地震動予測の図と津波浸水の想定データの表の内容を順を追ってお伝えします。まず、本県で想定される地震動予測です。1、発生頻度の高い地震、モーメントマグニチュード 8.7。およそ100年周期で発生し、まず対策が必要な地震です。この地震による震度予想は、代表的地域で次の通りです。震度7の地域、稲美町、みなべ町、田辺市、白浜町のそれぞれの沿岸の一部、震度6強の地域、美浜町から串本町の沿岸地域、震度6弱の地域、和歌山市から日高町の沿岸地域、並びに日高川町、御坊市、田辺市の内陸部、及び小座川町、那智勝浦町、新宮市、震度5強以下はこれら以外の地域です。2、最大クラスの巨大地震、モーメントマグニチュード 9.1、数千年から数万年周期の最大想定地震です。この地震による震度予想は、代表的地域で次の通りです。震度7の地域、次の地域の沿岸部の一部、和歌山市、海南市、 有田市、由良町、日高町、美浜町、みなべ町、田辺市、白浜町、串本町、震度6強の地域、和歌山市から新宮市の沿岸地域、ほぼすべて、震度6弱はそれ以外の県内全土です。ただし、紀の川市、葛城町、橋本市の一部は震度5強です。続いて、津波浸水の想定です。津波浸水の想定データを次の3つの想定値でお伝えします。津波の最大高さ、津波の平均高さ、津波の第一波最大到達時間、ただし巨大地震の場合は高さ1メートルの津波の到達時間。1、発生頻度の高い地震、和歌山市、津波の最大高さ6メートル、平均高さ4メートル、第一波津波の最大到達時間52分。以下、想定値の名称は割愛します。海南市6メートル、平均5メートル47分。有田市5メートル、平均4メートル41分。湯浅町6メートル、平均5メートル44分。広川町6メートル、平均5メートル43分。由良町7メートル、平均5メートル35分。日高町6メートル、平均5メートル28分。美浜町8メートル、平均7メートル27分。御坊市8メートル、平均7メートル24分。稲美町7メートル、平均6メートル23分。みなべ町7メートル、平均6メートル23分。田辺市7メートル、平均6メートル24分。白浜町7メートル、平均5メートル12分。すさみ町7メートル、平均5メートル10分。串本町11メートル、平均6メートル8分。那智勝浦町9メートル、平均6メートル10分。太地町6メートル、平均5メートル7分。新宮市7メートル、平均6メートル11分。2、最大クラスの巨大地震。和歌山市、津波の最大高さ8メートル、平均高さ6メートル、高さ1メートルの津波の到達時間45分。以下、想定値の名称は割愛します。海南市8メートル、平均7メートル39分。有田市10メートル、平均7メートル33分。湯浅町11メートル、平均9メートル35分。広川町10メートル、平均8メートル33分。由良町10メートル、平均8メートル24分。日高町11メートル、平均8メートル16分。美浜町17メートル、平均14メートル16分。御坊市16メートル、平均14メートル13分。稲美町15メートル、平均13メートル11分。みなべ町14メートル、平均12メートル11分。田辺市12メートル、平均11メートル12分。白浜町16メートル、平均11メートル3分。すさみ町20メートル、平均11メートル3分。串本町18メートル、平均11メートル1分。那智勝浦町14メートル、平均9メートル2分。太地町13メートル、平均9メートル2分。新宮市13メートル、平均10メートル5分。以上、特集1のお問い合わせは、県庁危機管理消防課、電話073-441-2260、防災企画課、073-441-2271。 災害対策課073-441-2262傘下に共通してファックス073-422-7652です。特集1、紀伊半島大水害から15年、命を守るための備えでした。